遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトル直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いや、一気に暑くなりましたね。なんかその日一日の作業が別に大変じゃなくても、やっぱね、帰る時にはすげえ疲れてるっていうことが多いんですよ。暑さのせいだなってやっぱ思ってて、暑いとね、体力がそれだけでやっぱ奪われるなって思うんですよね。もちろんちゃんと水分とか取ってますし、まあお昼ご飯とかもねちゃんと食べてはいるんですけど、まあなんなら別に仕事の日は朝ごはんもちゃんと食べますけど、やっぱね、それでもね、対策しきれないなっていうぐらい、暑いもんは暑いなって思いますね。で、本当にそれだけで、マジで体力奪われて、もうね、帰る時にはヘドヘドなんですよ。もうなんなら、まあ、長くは言ってるかもしれないですけど、基本的にその歩きなんですよ。駅から家までっていうのは歩きなんですけど、で、大体30分から、まあ25分から30分ぐらいかかるんですけど、もうね、歩きたくないもんね。さすがにね。そう、夜帰りなんかはね、もう歩きたくもねえなっていうぐらい、足動かすのもなんかきちいなって思うぐらい疲れてるんですけど、まあ疲れてるっていうか本当に体力がなくなってもいるんですけどね。もちろん何もしてないんで筋トレとかも何もしてないんで、それで体力がまず落ちてるっていうのもあるにはあるんですけど、それ以上にね、やっぱ気温というか、まあそれの関係もあって奪われやすくなっているというか、体力のね低下率がすごいなって思うんですよ。なので、まあ、最大タフネスがまずの貧弱なら、それが減る速度も速いっていうね、二重のね体力低下で死にかけてるわけなんですけども、まあこれがここからまだまだ暑くなりますからね。その辺は本当にまあどうしようもないとはして、本当にぽっくり行かないようにだけ気をつけてはおきたいなと思います。まあなかなか、結構危ないですけどね。そう、なんかね、ちょうどこの収録の前日の話なんですけど、いや原因とかも何にも分かんなくって、僕もその現場に遭遇した時にはすでにその人が倒れてたって話なんですけど、その帰り際に最寄りの方の駅、家の最寄りの方の駅に着いて、で普通に帰ろうとしたんです。エスカレーターの前で人が倒れてて、でまあすでにその発見した人が駅員さんとかにも多分連絡はしてて、でその駅員さんが多分救急車とか呼んでたのかな。なんで僕はまあもう本当に大丈夫かなと思いながらそのまま帰って、でそしたら後ろから救急車の音聞こえてきたんで、ああちゃんと呼んでたんだなって思ったんですけど、何が原因なのか知らないんですよね。そう、本当にただ僕が現場そこに着いた時にはすでに人が倒れてて、まあすでに連絡はとかは他の人が入れててっていう状況だったんですけど、もしそれとかもね熱中症だったら怖えなって思ったりはするんで、皆さんもぜひですね気をつけてください。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の遠藤博夢のボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。前半は映画のレビューに行きましょう。前回ね収録の終わりに見てきたのでこちらの紹介です。トイストーリー5ですね。まあさすがに見に行くだろうっていうことで、見に行ってきました。大雑把な流れとしてはですね、デジタル端末が流行しきっている現代っていうのが、舞台になっていて、そんな、デジタル端末からねおもちゃの時代をみんなで取り戻そうっていう、そういうお話になっています。視点としてね、3視点、今回というか、まあ、紹介していくんですけども、まずはボニー。トイストーリー3の時にアンディが大学生になって、でおもちゃを全部そのボニーっていう子に渡すんですよね。そんな、ボニーが中で今そのトイストーリー最初代からいるトイストーリーのおもちゃたちの、まあ、持ち主に なってるわけなんですけど、まあウッディを除くか、ウッディが4で離脱したんで、そう以外のおもちゃはこのボニーの元でね今、過ごしているというか、まあ遊んでいるわけなんですけども、そんなボニーもですね、まあデジタル端末に対してやはり興味とか持っていて、で親からもらったりだとか、でなんならその友達っつったらいいのかな、まあその近所の子たちって言ったらいいのかなとかも、やっぱりみんなデジタル端末で遊んでるっていうこともあって興味は持って、で実際にその親からもらったらまあどっぷりハマっちゃってみたいなことがあったんですが、まあそれと並行してちゃんとおもちゃでも遊ぼうとはしてたわけらしいんですよ、してたらしいっていうかしてるんですよ。ただそれやっぱり持っていくと、あのまだおもちゃで遊んでるんだって言われたりして、デジタルにちょっと逃げつつあるというか、そういったところが今回のボニーだという感じですね。でプラスね、そのデジタル端末による SNS とか、あとリアルでもですね、両方で嫌な思いをしちゃってちょっと心に傷を負ってしまうっていうのが今回のボニーです。でそんなまあボニーを見てというかで立ち上がったのがジェシーですね。それこそ今回のまあ実質的な主人公がジェシーだと思ってください。それこそ4でそのウッディからそこの役目を大体引き継いで、まあ、今回そのままジェシーが主人公となってそんなボニーを救っていくっていう物語になるんですが、とあるきっかけでですねブレイズっていう女の子と、まあ、出会うっていうかそこに拾われるんですよね。っていうことでブレイズと出会うんですが、そんなブレイズがですねボニーと相性良さそうだなっていうことを見抜くんですよ。なのでそこをどうやって引き合わせようかっていうのが、まあ、今回のこのジェシーのね、なんて言ったらいいのかな、まあ、行動理念になっていきます。で、もう一つの視点、ウッディとバズですね、まあ、プラス一応協力するっていう意味ではブルーズアイなんかもそうなんですけどが、そんなジェシーをサポートしていこうっていう話になっていきます。一応直接的にほぼほぼサポートするのはブルーズアイですね。行動が基本的に一緒なのがブルーズアイで、でまあバズはその一緒にボニーの家にはいるんですけども、ジェシーが基本的には単独行動をするので、それをまあ影からサポートしようって思ってるのがバズだったりで、なんならそのジェシーはウッディとはね連絡をなんか無線機みたいので取ってたりもするんですよ。っていうことでそのヘルプというか SOS を察知して、ウッディがちゃんと出てくるっていう流れにはなっています。でそんなウッディとバズが一応手を組んで、まあ見えないところというか、実際ジェシーがそのブレイズと出会う時ってジェシーとブルーズアイでしかいないので、まずはまあ救出しようっていうところからですね。でそのちゃんと出会ってからはジェシーをサポートしていこうっていう感じで、まあこの4人というか3人と1匹というかが、なんて言ったらいいのかな、そのブレイズとボニーを引き合わせる、立役者になっていくと。まあそこではそれこそね、そのボニーがもらったリリーパッドっていうのがちゃんと活躍したりだとか、ブレイズが持っていた、デジタル端末の方なんかも合わせて、まあ、どうにかしていこうっていう、そういうお話になっていきますと。で、まあ、プラスこれはちょっとその3視点とは関係ないんですが、最新スペックのバズが大量発生するっていう、まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、今回の本当になんならもう物語の最初からいるんですよ。ただそことはその物語とは別のところで並行してなんかバズたちが何してたって言ったらいいんだろうな、ただそのトイストーリーの初代の時のバズもその自分が宇宙飛行士ってことを信じて疑わなかったじゃないですか、最初のうち。ただそれがそのとあるきっかけでおもちゃだっていうことを自覚しちゃって、そっからはそのおもちゃとして振る舞うんですけど、それみたいな感じでその初期バズみたいのがめちゃめちゃいっぱい出てくるんですよ。っていうのが話にどう絡んでくるのかっていうのは、それはそれでね結構面白かった部分なんで、まあコメディ部分ですね、今回のコメディ担当みたいな感じで出てきたりもするので、そこもまあ注目どころだなっていうところですね。でまあその総評というか、なんて言ったらいいのかな、ジェシーのねそう心持ちというか精神面が成長するなっていう物語だったなと思います。それこそそのこれ2で語られてたりするんですけど、もともとね一番最初にはエミリーっていう持ち主がいて、ただそのエミリー関連で恐怖というかトラウマを持っちゃうんですよ。まあそれが3とか4のあたりで、4 4の、まあ4っつってもその4の一番最初だけですけど、でそれが結構直接的に描かれてるんですけど、描写されてるんですけど、それを克服する物語だなって思いましたね。そうとあるきっかけでね、その吹っ切れてというか、あ、自分はこうでいいんだっていうのが気づく場面があるので、そこはね一個注目どころだなと思います。まああともう一個はもうデジタル社会への風刺ですよね。これはそう、今の子たちってこうだよねっていうのをね結構生々しく描いてたなって思います。これはもう物語の序盤でから割とまあ後半のところまでやってたなとは思うんですけど、後半でもないかな、序盤から終盤ぐらいはね、もう今のデジタル社会ってこういうことだよねっていうのを結構生々しく描いてるんで、まあ見る人見たらなんか失神しそうだなって思うような内容だったなとは思うんですが、まあこうならないように気をつけようねっていうメッセージでもあったんじゃないかなと思います。でまあ普通に面白い映画だったなとはやっぱり思いますね。ちゃんとなんかトイストーリーっぽくおもちゃがちゃんとその人間と対面するときというか、人間に見られてるときはちゃんとおもちゃになるし、そう、それがね、大量発生した最新バズもねちゃんとなるんですよ。なんか人間に見つかると急に動けなくなるみたいなことを発言してるシーンがあって、でしかもそれらをその全員、そこにいる全員のバズで共有するっていう、そう、なんかねデジタル端末っぽい機能というかみたいなのがあって、Wi-Fi が飛んでるとかだったかなみたいな感じで、そうで、そういった情報を共有、バズ同士で共有できるんですけど、それなんかの時の話で、そう、人間に見つかるとなぜか動けなくなるからあまり近づかない方がいいみたいな情報を共有したりするんですよね、っていうのがあったりして、その辺はねなんか面白かったなって思いますね、とかがあって、本当にその普通に面白い作品だなっていうのはあったんですけど、まあちょっと後半でねお話これはしようかなと思ってるんですけど、過剰に持ち上げられすぎじゃねとはやっぱり思いましたね。本当ネットの評価見てるとね、なんかめっちゃみんな大絶賛してるんですけど、そこまでかなっていういや確かに面白かった、普通に面白かったんですけど、そこまで言うほどじゃねえよなっていう感じはありましたね。あ、でね、もう一個ちょっとだけ不満は一個だけあって、もちろんウッディ出てくるんですよ。主人公の座をまあ明け渡したとはいえ、まあやっぱりトイストーリーといえばウッディだろみたいなだと思うんですけど、っていう感じでちゃんとその救助というか、そのジェシーの SOS に対してちゃんと来てくれるんですけど、出したんだったらもうちょい活躍させようぜとはちょっと思ったっていうぐらい、ウッディ確かに出るし、まあもちろんその活躍というか手助けとかはしてくれるんですけど、なんかちょっと頼りない部分があるんですよね、てかあったんですよね。そう、3とかまでのなんか機敏な動きじゃなかったなって思ったので、その辺はねなんか出したんだったらやってほしかったなとは思います。まああくまでも主人公がジェシーなので、まああまりウッディに活躍させすぎるのもって思ったのかもしんないけど、とはいえじゃないかなとは思いましたね。だったら出さなくてもよかったんじゃねって思うぐらい、なんかあんまりいいところがなかったなと、まあゼロではないんですけどもちろんっていうのはあったりするので、まあその辺も込みかなっていう感じの評価ではあるかなと思います。まあそれだけが全てではもちろんないんですけど、ストーリー的にはすごい面白かったなとは思いますし、いい話ではありましたし、その社会風刺とかのメッセージもすげえ受け取ったんですけどとはいえね、なんか過剰に持ち上げるレベルの映画ではなかったかなとは思いましたね。なんか多分ね、まあその理由についてはちょっと後で後半の方でねお話ししていこうかなと思います。まあでも普通に面白い、映画ではあったので、1から4までねとか、あと短編作品とかまで追ってるよっていう方はぜひとも、見に行っていいんじゃないかなと思います。以上、前半はトイストーリー5の紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は雑談ですが、まあその前半のちょっとしたお話の続きとして、トイストーリー5が過剰に持ち上げられてるんじゃないかっつう話についてなんですけど、なんかね多分なんですけど、まあ違ったらごめんなさいなんですけど、おそらくなんですけど、皆さん4が嫌いすぎるんじゃないかって思うんですよ。それこそ僕4はリアルタイムで見てなくて、で勤労 多分1個前とかの金論の時だから、そう4とかはの2回見てるんですけど、一応で2回見てもね、あんまりそんな悪いとこないよなって思ってるんですよね。それこそ1回目に見たのが多分もう 5,6 年ぐらい前なんですけど、その時でさえ要はそのリアルタイムで放映してた頃から、まあ要は 2,3 年とか経ってるわけじゃないですか。でその当時、本当にその放映してた当時にすげえボロクソ言われてるなとは思ってたんです。とはいえその時多分金欠かなんかで全然見に行けなかったんですけど、なんでまあ地上波で見れる時に見ようって思って、でその勤労実際に 2,3 年経った時に見れたんです。で録画してその時も見たと思うんですけど、それ見てからで見た時に、これそんなにボロクソ言われるほど悪い映画じゃないよなってその時からもうずっと思ってたんですよ。で今回改めてその5があるっていうことで、1から4までね全部あの金曜ロードショーで4週連続やってたじゃないですか。で1から4までなんなら通してみようって思って、あ、これは本当なんですけど、あのちゃんと勤労で、4週連続で見てから5を見に行ったんです。でまあそのぶっ通しで、要は1から4までぶっ通しって言っても4週に分けてですけど見て、でやっぱりねこの評価別に自分の中で覆らなかったんですよね。要は5見る前にちゃんと4見てるんです。なんでその5を見てから4とかでもないんですよ。だけど評価別に変わんなかったなっていう感じなんですよね。そう1回目見た時からあんまり変わんなくて、これやっぱりボロクソ叩かれるほどそんなに悪い映画じゃないよなって。もちろんツッコミどころは多いんですよ、ツッコミどころはね。そうそれは確かにあるなーっていうのはあるんですけど、とはいえそんなにボロクソ言うほど4もそんなに悪い映画じゃないよなーって思いながら5を見たんです。だからなんじゃないかなって思うんですよね。そうみんなね多分4が嫌いすぎて相対的に5は大傑作だって言ってるような気がするんです。多分ね気のせいだと思う気のせいなんじゃないかなって個人的には思ってるんですよ。個人的にはね本当にいやわかんないですけど、なんじゃないかなとは思っています。でそれこそ5を見た人の中では5をこういうストーリーにしたかったから4はああしたんじゃないかみたいな考察をしてる人もちらちらいるんですけど、どうなのかな本当にそうなのかなって思いながらね。そうやっぱりその4が割と一個の転換点というか、でそれをしたから5ではこういうストーリーにできたみたいなことが割とあったりはするらしいんですけど、まあ実際のところはわかんないです。ただ別に用語とかそういうのじゃなく本当に個人的な感想として、4は4で別に普通に面白かったぞっていう話を一個したいのと、まあだからなんですけど5も別にもちろん面白くはあったし楽しめたんですけど、とはいえ過剰に持ち上げるほどではなかったなっていう、結論には至りました。皆さんの感想をお聞かせください。実際に4と、まあ主に4と5ですね、1から3はね安定してねすっげえいい評価なんですよ。だしそれで言うんだと本当に申し訳ないですけど、やっぱりトイストーリーの最高傑作って僕は3だと思ってるので、あれはねなかなか超えられないんじゃないかなって思います。で多分3でああしたから4のやっぱり評価も多分相対的にめちゃめちゃ下になっちゃってて、でその4でめちゃめちゃ落ちてるから5でその上がった時に傑作だって言われてるんじゃないかって個人的には思ってるんですよね。実際どうかは知りませんよ、本当に実際は分かりませんけども、でもそうなんじゃないかなとは勝手に推察してるので、もし違ったらねメッセージいただきたいなと思います。まあ1から5まで全部ぶっ通してっていうか全部見た方はですね、ぜひともそちらの方の意見を聞きたいなっていう感じですね。っていう感じで、トイストーリーのお話でした。でも実際ね1はね僕死ぬほど見てるんですよ。ビデオをそれこそそう VHS で多分両親と、まあ多分お父さんかなが買ってくれてて、それをねなんかもう飽きもせずめちゃめちゃ見てた記憶があるんで、1だけはねめちゃめちゃ見てて、で2以降はやっぱりそういう勤労とかの地上波でのタイミングでしかほとんど見てないんですけど、とはいえね3は何回見てもやっぱすげえなーって思いましたね。今回やっぱ録画っていうか勤労で追っててもだったので、 3はすごいなと思いつつ、4も別に悪い映画じゃないよなって思ったり、まあ2も面白い、やっぱり1も面白いっていう感じで、トイストーリー割とね、どの作品も面白いなって思ってはいるので、見てないっていう方はまあ見て損はないと思います、正直だったりするので、それも見てほしいなとも思いますし、まあ別にその宣伝をしてるわけじゃないんですけど、全然とはいえ、まあ思い入れがやっぱこのピクサー映画の中ではでかい方なので、小さい頃から見てたってこともあって、なのでまあもしね、まあ損をするとは言いませんよ、見てないからって、そう見てないのは損とかっていうつもりはないんですけど、まあ見て損し、するものでもないので、ぜひともね、興味を持っていただいたら見ていただきたいなとは思います、っていうのがトイストーリーのお話でした。まあもう一個、ウルトラマンカードゲームの話でもしてね、終わりにしよっかなって思うんですけど、いやついに来ましたね、それこそちょっと前に裁判がどうこうみたいな話をしたと思うんですけども、ウルトラマンカードゲームに関する情報として、ついに初代ウルトラマンがカードゲームに参戦すると、でその初代とともにコスモスもね、参戦するということが、決定しました。次がウルトラマンカードゲームでは9弾になるんですけど、第9弾が、スターター と、ブースターと同時に確か発売して、そのどっちもでコスモスとウルトラマン、初代ウルトラマンを、フィーチャーするらしいです。で9弾からのなんか謎の仕様として色の概念がどうやら出てくるらしいんですよね。今までその別にそういった色とかっていう指定はなくって、あくまでウルトラマンのそのタイプとして、なんだっけな、基本敏速合力武装化があったり、あと怪獣のタイプとしては壊滅サイカー、なんだっけな、もう一個ぐらいあった気がするんだよな、とかみたいな感じで、そのタイプだけは分かれてたんですよ。そこにねプラスなんか色の概念も出てくるらしくって、6色くらい出るんだったかな。現状そのウルトラマンが全部赤のカードなんですよ、色としては。公開がすでにそうされてて、なんでそれがね、なんかゲーム複雑にならんってちょっと思ってるんですよね。いやわかんない、奥深くなるってポジティブな言葉で言うとなるんですけど、一方でそれマイナスの方向として複雑になるんですよね。奥深いイコール、これね本当にまあほぼイコール、ニアイコールと言っていいと思うんですけど、ゲームが奥深くなるって、奥深さが出るっていうのはイコール複雑になるってことなんですよほぼほぼイコールで、ニアイコールでだったりするので、まあ実際ね、でまだその色が出るで、今までのカードも別に無色のカードとして使える、だから5色かな、多分5色プラス無色みたいな感じでやってくんだと思うんですけど、そうそう、それがで実際にどういうその影響をもたらすかっていうのは結局これからそのカードが公開されていかないと分かんなかったりはするんですけども、そう、それがねどうなっていくかっていうのはちょっとまあ楽しみ半分怖さ半分ではあるかなって思いますね。まあでも盛り上がってくれるんだったらそれでいいかなと思います。それによってそのまあもちろん界隈がね盛り上がるんだったらそれに越したことはないので、そこはまあ楽しみにちゃんとね楽しみにはしておこうかなと思います。でまあ今回これでね、初代が今回つか次回かで初代が出るっていうことは、これからその昭和組というかの面々がどんどん出てはいくんだろうなって思うし、でどんどん出すっていうことはそれだけコンテンツを長く保たなきゃいけないっていうことで、コンテンツは長く続いていくんじゃないかなって思ってもいるので、まあ期待はしていこうかなと。まあ現状ウルトラマンカードゲームほとんど触ってないんですけどね、なんならそう全然触ってはいないんですけど、一応デッキは持ってるし、そうプレイはできるので、いつかねなんかやれる人がいる時のためにデッキの強化もしてますし、まあ新しく山も組める時は組みたいなって思ってはいるので、それこそね次で、昭和組か多分これからどんどん出てくるのでしょうっていうことで、まあユーザーもそれこそ増えるんじゃないかなって思いますしね。僕らの要はお父さん世代って言ったらいいの、その本当に昭和ウルトラマンを見てた世代っていうのが参入しやすくなるじゃないですか。なのでそんな、それによってねどんどん界隈が盛り上がって、まあサービスの継続が安定していったらすごいいいことだなって 思うので、それはねやっぱ期待していきたいなと思います。で、今初代の話しかしなかったんですけど、コスモスもね、あの平成としては平成組というか、これがラストだったのかな。そうだよな、ティガーは最初からいるし、ダイナとガイアもいるし、でコスモスがその謎にいなかったんですよ。多分カードデザイン難しかったんでしょうね、コスモスは。でネクサスもちょっと経ってから出てきましたし、マックスもいる、メビウスもいる、メビウスなんなら最初からいるし、でまあゼロをどっちに含めるかは難しいとして、そうですね、やっぱ平成の部分、まあ番外作品とかを除けばコスモスが本当にこれ最後だったんじゃないかなって思うので、そんなコスモスも揃って、おそらく平成組はこれでほぼほぼ揃ったはずだなって思いますし、そこからニュージェネ組とかはまあほぼ出てたはずなんで、あとは本当に昭和組がここからどんどん出てってくれると、出てきてくれると、コンプリートも近いんじゃないかなと思いますので、その辺はね期待していきたいなと思います。で、なんでコスモスがねデザインすげえ難しいかっていうと、コスモス、まあ僕あんまり見てなかったんで、あんまり見てないっていうか、多分見てても覚えてないだけなんですけど、ただ後年ね普通にゲームとかやってて知ってる設定としては、その怪獣を傷つけないんですよ基本的には、っていうモードのルナモードっていうモードと、あと逆にそのルナモードで、そのああこいつは会心できないんだなって思った時のためのコロナモードっていう、2つのモードが基本的にはあって、まあさらにその上の形態っていうのがあったりはするんですけど、とか派生形態とかもあったりするんですけど、まあ基本的にはこの2つのモードで戦っていって、そう、あこいつはその傷つけないようにできるなっていう時にはルナモードで、まあ怪獣をなだめるというか、怪獣のその怒りとかを鎮めるみたいなよっていうのを多分カードゲーム上落とし込みづらかったんでしょうねきっと、っていうのもあったのか、まあなかなかカード化しなくて、まあそれが次回ようやっとね、出てきたり、まあコロナモードはね多分全然やりやすいと思う、もうゴリゴリに武闘派のウルトラマンなんで、ウルトラマンっていうかモードなので、そっちはやりやすかったんでしょうけど、多分ルナモードのが難しかったんでしょうね、おそらくはね、っていう感じので、それがようやく、まあでもカードに落とし込めたのか、次からは参戦ということで、その辺もね期待したいと思います。一応ねすっげー前にそのウルトラマンカードゲーム布教した友達がいるんですけど、そいつがコスモス出たらまあワンチャンやるかな、 やり続けるかなっていうことを言ってたんで、声かけようかなとも思ってるんですけど、そいつでね全然接点持たなくなっちゃったんですよね、っていうのもあってちょっとどうしようかは悩んでるところです。まあそんな感じで本当に界隈これから盛り上がりそうだなとも思ってるので、もしねやりたいっていう人が増えて、僕の周りで増えて安定的にできるようになったら、それはそれで嬉しいなって思うので、それを期待したいなと思います。皆さんもぜひねウルトラマンカードゲームなんか気になったなって思ったら、ぜひ調べてみてください。以上、後半の雑談でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ちゅうこって、まあいろいろ話したな。まあトイストーリーはね、まあぶっちゃけ話したのが全てです。まあなんか他にもいろんなピクサー見てみたいなとも思うんですけどね、なかなか手伸びないんすよな。そう、あ、いやとはいえあれっすね、ライオンキングの超実写版つったらいいの、あれとかは見たんでね。そう、あれはね、あれもね面白かったっすね。ライオンキングと続編も見ましたけど、そうあれは面白かったし、あとまあ見たことあるっていう点で言うとバグズライフとか、あとなんだっけあれ、モンスターズインク、モンスターズインクはでもユニバーシティの方見てないっつってもか、まあなんかちょくちょく抜けてる部分はあるけど、一応見たかなみたいなぐらいで見はしましたけど、なんでそうピクサー作品はね意外とちらほら見てるんですよね。あでもバグズライフさすがにね内容忘れた内容は忘れた、見たことは覚えてるんですけど内容は忘れたんですけどね。とか あとあれか、ミスターインクレディブルも一応1作目は見たかな、2作目はありましたよね確か、あれ なんであれは見てないんで、2作目は確か見てなかったと思うんですけど、そう1作目は見たりしたんでね、なんかその辺の使って、そうロルカナっていうカードゲームやろうかなとは考えてるんですけどね、なかなかそれにも手伸びないんですよね。そう、ディズニーを題材にしたカードゲームっていうのがもう何年ぐらいやってんだろう、あれ、まあ何年やってたかちょっと覚えてないんですけど、そう一応あって、で何段だ、12段、てかね、そうなんか元々が海外のゲームなんであんまり事情知らないんですけど、9段から11段とかはそのパックでの販売じゃないんですよ。プロモかなんかなのかな、ちょっとあんまりその辺知らなくて。そうが、8段だとか、12段に、1枚分の枠では入っているみたいな、ボーナス枠としてっていうのがあったりするんですけど、なんならちゃんと本気である12段がトイストーリーいたり、次の13段でモンスターズインクが確かあるんだったかな、あ、てか12段であれか、ミスターインクレディブルもいるのか確か、とかだったらしいんで、その辺使って始めようかなとも思ったんですけど一瞬、ただ結局買ってないっていうねそう結局ねっていう感じで、そう、そんなカードゲームもあるのでね、もし気になったら調べてみてください。まあ僕はその辺やるとしたらガチでこのピクサー作品のその辺でしかやれないなとは思ってるんですけど、っていう感じで、ただいろんな作品確かあるので、まあそれこそ12段、まあ実質10段ぐらいか、パックとしては分があって、それぞれにいろんな作品があったりするので、まあもし気になったら調べてみてくださいという感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。